おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷佳奈です。
実はちょっと行ったり来たりしてるんですが、自分の身近なお話をしたり、それから、伊保子先生、黒川伊保子先生、扶桑写真書で出ております。60歳の取説。この本、その二つを、振り子のように振りながら話を進めております。
はい。
黒川伊保子先生の夫婦のありようというのを、本文から抜いてみました。正確ではないんですが、伊保子先生、手短に言いますと、こういうことをおっしゃっております。60歳からの取説、まあ、老夫婦ですな。中年ぐらいの夫婦ってのは、こうあるべきだという。時には虫図が走るくらい嫌いになるのは、背を向け合って生きねばならない、本能のプログラムなんです。二人のうちいずれかが生き残る生存のためのこれは命の戦略で神のプログラムなんです、はい、そんな風にできてるんだよ人間はというわけでありますな、うん、時に命の直感で夫婦は憎しみで喧嘩をして当然なのであります。ただ女房を敵だと思ってはいけない、
はい、
女房は本当の敵を教えてくれる、この世に唯一の存在なのだ。女房が教えてくれるんです、敵の存在を。老年夫婦の無惨は、敵と勘違いして、そうですよね、時々世間を暗くする。まあ、年老いてご夫婦が揉めに揉めて、その人情沙汰みたいなのが報告されますけど、胸が塞がりますね。それは勘違いですよ、っていう。その点、夫婦ってのは、そういうもんなんだ。憎み合うこと。時には虫図が走ることがある。
うん、
でも、それが当然の夫婦の姿なんだっていう、
うん。
生殖と子育てを成し遂げる。そういうふうに、夫婦はプログラムに沿うように作られた。その生涯プログラムが終わって、まだその後、20年、30年二人で生きている。
はい、
そこが問題なんですよと黒川先生は、
うん、
子育て終わった後20年も30年もずっと夫婦続けてるような生き物いる世界にと黒川先生、うん、そうおっしゃる、
はい、
鮭だったらものすごくわかりやすいですよ、
はい、
鮭ならばメスに向かって精子を撒き散らす、それでその場で死んでるんですから、
鮭はね、
鮭はそれをあなた何年も何年もメスの横にいる、そらメスだって嫌ですよね。
人はね
おじいさんとおばあさん不機嫌そうにしてらっしゃる方に言っておきますが、猿だったらあれですな、精子が出なくなった、あるいは妊娠する可能性がなくなった、群れから離れて一匹で離れ猿として生きているんだ。
猿はね。
猿はね。そうなんですよ。で、もっと言ってしまいますと、鳥でもいい、象でもいい、とっくに死んでます。人は生きている。で、これ黒川先生ね、俺じゃないからね。これでも女性が言うから、はい、恋には期限がある。恋愛には。食品にあるがごとく、賞味期限がある。賞味期限ありますね。
賞味期限。
ちょっと私もそういう匂いがしてきたんで、奥さんから注意されておりますが、加齢臭が。これやっぱ奥さんはやっぱ鋭いですよね。加齢臭がするらしい。
でも言ってくれるのは奥さんだけですよ。
だけしかいません。
ね。
あなたさって暗い顔して。教えてくださいますよ。本当ありがたいなと思ってね、はい、言われるためにありがとうって言ってるんですけど。で、加齢臭はする。なぜするか、
うん。
もういい精子が出ないっていう匂いなんですって。
そうなんですか。
うん、将棋の槍みたいな精子、あれがない。歩と同じ。進んでも一コマずつ。それを匂いで伝える。それを奥様がやっぱり。感じられる。
うん。生物学的な、ちゃんとあるんですね。
そう。そのために老人臭という匂いを、ちゃんと体が、ね、こう出してるわけでありますから。だから、これも黒川先生の、でもこれ黒川先生俺よりきついな。老夫婦に残された夫婦術がある。それは、 お互いを気にしない。
はい。
はっきり言えば、これも黒川先生ですよ。全部黒川先生のせいにしてますが、もともと男女は無理な関係なのです、うん。生物世界に生殖もなく、子育てもなく、所属するグループもないのに、まだつがいのまま一緒に巣にいるオスとメスなど、聞いたことがありません。というわけでございますね。でも、そんなに黒川先生が激しく否定なさる、その老いた男女、何でありますか？なぜ長生きするんでしょうね。ここです、皆さん。これ2週間語り継いできましたが、
はい、
最大謎はここなんです、はい。なんで人間の男女のみが、これほどの長期間にわたって、共に暮らしを一緒にするのか、老いるって意味があるのか、それをですね、いよいよ、
はい、
明日ラスト、
明日金曜日です。
行きますよ皆さん、聞いてください。この続きまた明日のまな板の上で。